本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパイオの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。今日の本文はこのように始まっています。この頃イエス様のお働きが人々の注目を次第に集めていました。イエス様の交渉があり、3年を3等分したら、最初の1年はイエス様が伝える御言葉とお働きが人々の関心を集中的に集めた時期です。特にイエス様が病を治してくださるという噂は口から口に伝わり、イエス様がおられる場所には人々が集まりました。イエス様は彼らに神様の御国の福音を伝えられました。2年目はイエス様を支持する人も次第に増え、イエス様を反対する人も次第に増える時期です。イエス様が病を治してくださるのは良いものの、伝える御言葉が当時の伝統や教えとは大きな差があったので、人々がそれを簡単に受け入れることができませんでした。特に律法学者とパリサイ人、祭司を含む宗教指導者たちはイエス様を目障りな存在だと思っていました。そして最後の3年目はイエス様に従う少数の人を除いて、大多数の人は自分たちが考えていたメシアとは違うという理由でイエス様に背を向けた時期です。それで結局はイエス様を十字架に釘付けるように叫ぶ状況にまで至りました。今日の本文はイエス様を反対する人が次第に増えている時期にあたります。特に律法学者とパリサイ人たちの反対は熾烈に強くなっていました。中部、つまり脳卒中で体を動かせない人をイエス様に治してもらおうと、4人の人が彼を屋根から吊り下ろしました。イエス様はその中部の人を治してくださるとき、あなたの病気は治りましたではなく、あなたの罪は許されましたとおっしゃりながら、ご自分は罪を許す権威を持っていると仰せられました。その後にイエス様は主税人のレビ、すなわちマタイが主税所に座っているのをご覧になり、彼を呼んでイエス様の弟子にしてくださいました。レビは自分が呼ばれたことについて感謝し、同僚たちを呼んで宴会を開きました。イエス様がその宴会に参加されましたが、律法学者とパリサイ人たちはイエス様が主税人と罪人たちと共に食事をしていると言いがかりをつきました。当時のユダヤ人たちは、神様は正しい人のための神様であって罪人のための神様ではないと考えていたからです。その後に弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べたことと、イエス様がまた他の安息日に右手の泣いた人を治してくださったことで、反対側の怒りは手に負えないほど大きくなりました。イスラエルの民は安息日の律法を約1500年間も守ってきました。その律法を破るようなイエス様の言動を受け入れることができなかったのです。先週お話ししたように、イエス様が右手の泣いた人を治して くださった時の律法学者とパリサイ人たちの反応はこのようなものでした。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。彼らにとってイエス様は放っておいてはいけない人物として認識されていきました。今日の本文のこの頃はまさにそんな状況を表現しています。このような時にイエス様が何をされたのかを12節はこのように明かししています。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。このように反対側の脅威の強度が強まり深まっていく時に、イエス様は祈られるために山に行かれました。この祈りの後にイエス様は交渉外の間共に働きを行い、主がこの世を去られた後に主の後を継いで生命の働きを続けていく十二弟子を選ばれました。マタイの福音書が王として来られたイエス様を、マルコの福音書がしもべとして来られたイエス様を、ヨハネの福音書が神様として来られたイエス様を明かしているなら、ルカの福音書は人として来られたイエス様について明かししています。それでルカの福音書にはイエス様の人間的なお姿が多く描かれています。マタイの福音書はイエス様の誕生を予言し、誕生について明かしていますが、実際に誕生された赤ん坊のイエス様のお姿はルカの福音書にだけあります。貝羽桶に眠っていて、羊飼いが誕生を祝い清めの儀式を行ったことがルカの福音書にだけ登場しています。またイエス様が12歳の時に神殿に行かれ、そこで学者たちと討論される話もルカの福音書にだけ登場しています。イエス様がバプテスマのヨハネにバプテスマを受けた話は教官福音書のマタイ・マルコ・ルカの福音書がいずれも伝えていますが、その時に祈られたという話もルカの福音書にだけ登場します。それだけでなく、十字架の死を前にゲツセマネの丘で祈られる時に汗が血の雫のように落ちたという内容もルカの福音書にだけ登場しています。そして今日の本文であるイエス様が十二弟子を呼ばれる場面も全ての教官福音書が伝えていますが、祈られた後に選ばれたということもルカの福音書にだけ登場しています。イエス様は私たちのような人間として来られ、このように祈られたのなら、私たちもやはり祈りをおろそかにすることはできません。事実私たちも祈りが重要だとは思っていますが、実際に祈ることは簡単ではありません。私がもし皆さんに教会のために礼拝堂で2時間祈りますか、それとも2時間の間礼拝案内や車案内、教会を掃除する管理の奉仕をしますかと尋ねたら、祈りますと答える人より奉仕しますと答える方の方がはるかに多いでしょう。私たちが祈ることを難しく考える大きな要因の一つは、祈りは神様から何かを授かるためのものだと定義しているからでしょう。その何かは目に見えるものかもしれませんし、目に見えないものかもしれません。また世俗的なものであったり霊的なものである場合もあります。そして授かるべきものを授からなかったとき落胆したり 失望したりします。それにより神様との関係が疎遠になったり、祈りに対し関心が低下したりもします。しかし祈りは神様と私たちの間で何かを取り交わすための媒体ではありません。もし祈りが神様と私たちが目に見える何かを取り交わすことなら、祈りは神様と私たちの間の取引となるでしょう。ですから祈りは神様が与えてくださるものや今後くださるものを目的にすることではなく、神様を目的にすることです。つまり祈りの最も基本的かつ重要な意味は神様との交際です。親子の関係が親密な家庭ではどのような会話が交わされるでしょうか。家族それぞれの人生で起きていること大半が良い会話の素材となるでしょう。人生の喜怒哀楽をすべて分かち合うでしょう。そんな会話の中で子供が親に小遣いがもっと必要だから金額を上げてほしいと話したり、今回受ける試験に対する心配が大きいと話したり、新しく交際を始めた人がいて紹介したいと話したりします。その時に親は小遣いの金額を上げたいけど経済状況が良くないから今ほどが適当だと思う、次回はもっと上げると言ったり、試験当日に神経安定剤を食卓の上に置いておくから食べなさいと言ったり、新しく交際を始めた人を家に連れてくるように言ったりするでしょう。もし親子の会話がいつも小遣いの話、学校前にあるワンルームを広い場所に移してほしいという話、海外旅行に行きたいからヨーロッパ一周をさせてほしいという話だけなら、その関係は親密だと言えるでしょうか。よく人々は親が年を取っても遺産を事前に子供たちに相続することは愚かな行動だと言います。親に財産がある時には子供が家族行事や親の誕生日に小さなプレゼントでも持ってくるが、親に財産がなければやってこないという理由からです。子供が相続する遺産のために親の家を訪れ、また親が経済的なことで子供を統制しようとしたら、すでに親密さが壊れた家庭です。良い家庭では互いに対する信頼が大きく深くて広い交際が行われます。もちろん基本的には親と成人した子供は独立的ではでなければなりません。私たちと神様との関係も同じです。神様、私を昇進させてください。そしたら私が神様を愛しているかいないかお見せしますよ。または神様、宝くじで1位でなくても2位にはなるよう夢の中で数字を一度うっすらと見せてください。そしたら神様が私を愛していると信じますと祈る人は、神様との関係がすでに正しくない人です。このような祈りに対する神様のお答えは原骨一つかもしれません。何もかもうまくいかなくて気象キャスターをクビになったブルースが休暇に行く 神の代わりに全知全能の力を得て神の仕事をするコメディ映画ブルース・オールマイティで、私が最も呆れ返り滑稽で苦笑いが出た瞬間は、ブルース・オールマイティ、すなわち全能者のブルースが人々の祈りに応える場面でした。ブルースは全能な力で吹き映画を手にすればよいと考えましたが、ある日から彼の頭の中では世界中の人々の祈りが鳴り響き始めました。その環境に耐えられませんでしたが、全能者は人々の祈りに耳を傾けなければならないことを知りました。それで彼は数百万件に上る祈りを処理するために家の中に書類箱を作りましたが、家の中が書類箱でいっぱいになりました。それでポストイットに変えたら、今度は家の中がポストイットだらけになってしまいました。それでアイデアを出して E メールで祈りを整理し始めました。ところが人々の祈りにいちいち応答することがとてもつもなく面倒になりました。それで人々の祈りの内容を確認もせず、すべてイエスと答えました。しかしそれがむしろもっと大きな騒ぎになりました。ブルースが暮らすバッファロー地域だけでくじ引き1位の当選者が40万人も出て、1位の当選額がわずか17ドル、今のレートで約2万2000ウォンという馬鹿げた結果に暴動が起こったのです。バッファローはニューヨーク州でニューヨークの次に大きな都市です。しかしニューヨークは人口が800万人を超えますが、バッファローの人口はわずか25万人に過ぎません。周辺の都市まで合わせたら人口が約110万人程度になります。それなのにその中でくじ引き1位に当選させてほしいと思った人が40万人もいたという事実が私には衝撃でした。映画の内容がコメディだとしても虚しいものを求める人が少なくないということを反映しているのでしょう。もし神様が私たちが祈った内容の通りに答えてくださったなら、それは私があなたの祈りを喜んでいます。あなたが私の前で祈る姿は本当に愛らしい、持続的に交際していきましょうという意味です。またもし神様が私たちが祈った通りに答えてくださらなかったなら、それもやはり私はあなたを働かせて益としていきます。あなたが望む通りに応答されなくても、あなたが私の前で祈る姿は本当に愛らしい、持続的に交際していきましょうという意味です。今日の本文、十二弟子の選択を前に控えて、イエス様が祈られるお姿は祈りについて私たちに様々なことを考えさせます。約1ヶ月前にもイエス様が祈られるお姿を見ていくつかをお話しましたが、今日もイエス様の祈りを通して3つのことを考えてみましょう。第1に祈りの場所です。12節の前半です。この頃イエスは祈るために山に行き、イエス様は祈られるために山に行かれました。五章でイエス様は荒野に退いて祈られました。私たちは早朝祈祷会の時間にレビ記を一緒に読んでいます。27章で構成されたレビ記の中で1章から7章は5つの生贄 全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄について明かししています。そして8章から9章は10章はそれを取り行う祭司の認職式について明かししています。その中でレビ記8章33節から35節はこのように明かししています。またあなた方の認職の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり主の戒めを守らなければならない。死ななきためである。私はそのように命じられたのである。祭司の認職式は1週間に渡り行われましたが、神様は任命された祭司が1週間はずっと天幕の中にとどまるようにおっしゃいました。もし天幕の入り口から出たら死んだろうとおっしゃいました。祭司に任命された人にとっては天幕の中での1週間が自分を捨てる時期であり時間であり自分の利己心を捨てる時間になりました。そして天幕は様々な形で呼ばれました。最も多く呼ばれた名前は幕屋でした。その理由は表面的には移動施設であるテントだったからです。そしてその中に10階の石の板があるといって証の幕や証の天幕とも呼ばれました。また聖女、神の宮などと呼ばれました。ところが祭司に任命された人たちが1週間とどまった天幕を神様は会見の幕屋と呼ばれました。そこで1週間の間神様が集中的に交際しようとおっしゃっておられるんです。イエス様は荒野に行かれても祈られ、山に行かれても祈られました。それがどんな場所であれ、その場所は神様と私たちそれぞれが一対一で出会える場所でなければなりません。朝早く起きて心を整えて座る机も私たちにとっては山になりますし、会社員にとっては誰も出勤していない早朝の時間や、他の人は皆家に帰って一人で残っているオフィスも素晴らしい山になります。また家庭の主婦にとっては家族が皆出て行き今に一人になった時、テレビの周波数を合わせず神様に向かって周波数を合わせた時、今は神様に単独で会う素晴らしい荒野になります。また学生には空いた講義室やキャンパスのベンチも良い祈りの場所になります。重要なことはその場所はどんな場所であれ、自分と神様と一対一で交際できる場所でなければならないということです。ところが私たちが神様と一対一で交際をするからといって周りに誰もいてはならないという意味ではありません。私たちが主日礼拝をはじめ水曜聖書勉強、早朝祈祷会、金曜祈祷会などを捧げるために礼拝堂に座っている時に周りに他の人が座っていても、その時間は神様と私たちが単独で出会う時間です。同じ時間に同じ空間で同じ御言葉を聞いて祈っても、神様の恵みを授かるのはそれぞれ違いますし、信仰の体験が違うのは私たちが神様に集団的に接しないで単独で会っているからです。また夏はサマーキャンプの施設でもあります。乳幼児部から青少年部まで サマーキャンプを開かない部署はありません。サマーキャンプに参加する最も大きな理由は、その期間を通して神様と一対一で出会えるということにあります。それでサマーキャンプは私たちの信仰生活において土台になったり道しるべになったりします。第2に祈りの長さです。12節13節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。聖書に出てくるイエス様の徹夜の祈りです。イエス様が祈られるために何時頃に山に向かわれたのかは分かりませんが、イエス様の祈りは少なくとも6時間から12時間程度の長さの祈りでした。私たちの前の世代のクリスチャンと最近のクリスチャンの差の一つは、祈りの呼吸が短くなっているということです。100メートルを走る選手たちはマラソン 42.195 キロメートルの長い距離を走れません。また水辺で水遊びをする程度に水泳ができる人や、水泳を学んでも小中クラスの人の水泳の実力では幅が1キロメートルを超える半岸を渡ることはできません。そして本を読んでも詩や短いエッセイを読むことだけに慣れている人は、10冊以上の大河小説や長編小説を読むことが容易ではないでしょう。いずれも長い呼吸と関連があります。祈りにも長い呼吸が必要です。もしかしたらこう質問するかもしれません。そんな風に表に出して祈るべきですか？そうしないと神様が会ってくださいませんか？絶えず祈りなさいと仰せられたのだから、日常の中で毎瞬間祈るべきではありませんか？はい、そうです。日常生活の中で瞬間瞬間適切な短い呼吸の祈りを捧げるべきです。しかし重要なことは、ベッドの時間を設けて長い呼吸の祈りを捧げる人が瞬間瞬間の短い呼吸の祈りもよく捧げるということです。しかしその反対は成立しません。イエス様が夜を明かして祈られたとありますが、この単語は主に医学的に使用される用語だといいます。患者のそばで夜を明かして病気の看護をするときに主に使われました。看病人が夜を明かして看護する程度なら、その人は重症の状態の病気を病んでいたり、自分の体を自ら世話できない子供であるに違いありません。事実、私たちは皆放っておけば皆が罪という病にかかって永遠に死ぬしかない重病患者ではありませんか？イエス様が夜を明かして祈られたということは、単に長い時間、長い呼吸の祈りを捧げられたという意味ではありません。それだけ切実な祈り、深い呼吸の祈りを捧げられたということです。もしもっと長い呼吸の祈り、深い呼吸の祈りを捧げたいなら、一度ではできません。今捧げる祈りより1分ずつでも我慢してもっと祈り続ければ、それほど遠くない未来に長い呼吸の祈り、 深い呼吸の祈りを捧げている自分を発見することになるでしょう。最後の第3に祈りの内容です。この12節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。韓国語の聖書と複数の英語の聖書はイエス様が夜を明かして神に祈られたと翻訳しています。ところが神に祈りながら夜を明かされたというギリシャ語の聖書を直訳したら、神の祈りの中で夜を送られたとなります。イエス様の祈りを神の祈りと表現しています。これはイエス様ご自身の目的を成し遂げる祈りではなく、神様の目的を成し遂げる祈り、神様の御心に完全に従う祈りを意味します。この時にイエス様が捧げた祈りの具体的な内容を聖書は伝えていないので分かりませんが、翌日の朝イエス様に従う弟子の中から12人を選ばれ使徒と名付けられたのを見ると、その問題のために祈られたんでしょう。父よ、私があらかじめ決めておいた12人がいますが、それを承認してください。ではなく、神様、私は十字架で死んで再びよみがえり昇天した後に、私の後を継いで救いと生命の働きを行う人が必要ですが、どの人が良いでしょうか。彼らをどのように押しましょうか。その中には私を売る人もいますが、その人は除いて他の人を選んではいけないのでしょうか、などの祈りを捧げられたことでしょう。このように徹夜で祈られた後に選ばれた人が12人でした。14節から、から16節に彼らの名前が出てきます。すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党と呼ばれるシモン、ヨコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。この人たちは今後数週間にわたって見てまいりますが、ガリラヤ湖で魚を取る漁師だったり、当時イスラエルの民に忌み嫌われていた主税人、武力を動員してでも国の独立を成し遂げようとした熱心党の党員たちでした。またペテロは言葉より先に行動してしまう類型の人であり、ヤコブとヨハネも非常にせっかちな性格から雷の息子というあだ名までありました。それにバトロロマイは霊障的であり、トマスは実証主義者でした。表面的に見たらこのような無謀の衆がイエス様のお働きを続けていけるとはとても信じられません。事実そうだったから主はそのように長い時間祈られたのかもしれません。このように不出来な人たちがイエス様の救いと生命の働きを継いでいく人たちだったので、イエス様はどれだけ切実に祈られたことでしょうか。私たちの教会は毎週金曜日の夜9時半から金曜祈祷会を開いています。私は金曜日になったら手術の説教の準備で超緊張状態になっています。説教を行わない手術の前の金曜日 にも、学期中にはグループ選書勉強の教案の準備と、信者クラス、成熟者クラス、指名者クラス、早朝祈祷会の準備で緊張せざるを得ません。それで金曜祈祷会が開かれる時間にはほとんど教会にいますが、 現場には行くことができず、モニターを通して参加しています。先の6月24日の金曜日でした。その日は現場で祈祷会に参加したいという思いもありましたし、誰かが私の背を押すような気がしました。それで現場で祈祷会に参加しました。御言葉を聞いた後に共に祈りを捧げました。国のために祈っている時に、あらゆる葛藤により分裂している韓国社会の状況で、教会がその役割を果たせないでいると思うと主に申し訳なくなりました。また韓国教会のために祈る時にはさらに申し訳なくなりました。主の御名が地に落ち、教会が教会らしくないと罵倒され、教会がこの世の塩と光となるべきなのにそうできてないことにより、とても心が重くなりました。涙が取り留めもなく流れ、いくら泣き止もうとしても泣き止めませんでした。実際に私がもっと心が重かったのは、繁盛よ、韓国教会が塩と光となれずにいることは悲しいけど、私はあなたを見たら希望が浮かびます。私はあなたを信じます。このようにおっしゃってもらいたいのに、みすぼらしい自分の姿はとても申し訳なくて気が重くなりました。それでもっと涙が止まりませんでした。そして少数の人が祈っている信用祈祷会の光景も私の気を重くさせました。もちろんオンラインを通して参加している多くの信者がいることも知っています。その少数の人たちが貴重ですが、空いている席を見て気が重くなりました。その時私の心にこのような叱りが鳴り響きました。あなたのせいでしょう。あなたが冷静担当ではないか。何も言うことができませんでした。それで2学期を準備する思いで、8月19日と26日に2度信用祈祷会の特別祈祷会を開こうと思います。もちろんこの祈祷会は6月24日よりもっと以前に決められたことです。愛する皆さん、私たちが誠のクリスチャン、霊的なクリスチャンとして生きるために祈るクリスチャンになりましょう。祈るクリスチャンにならなければ、真の誠のクリスチャンの人生を生きることと、霊的なクリスチャンとして生きることは不可能です。イエス様が夜を明かして長い呼吸の祈りと、深い呼吸の祈りを捧げられ、神様と単独で会う時間を持たれたように、私たちも長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りを捧げるために心をひれ伏しますよ。イエス様の徹夜の祈りはこの世を新しくする通路となる使徒を選ぶ祈りとなりました。私たちの祈りは私たちの人生を新しくし、私たちの人生を救ってくれます。ですから祈りは無意味な独白ではなく、神様との交際であり、また自分の時間と人生を殺すことではなく、自分の人生と人生を生かす通路となります。お祈りいたしましょう。父なる神様、人の体で来られた神様の御子イエス様は習慣的におられたことを聖書を通して確認しました。しかし私たちも神様の子として生きていますが、私たちは祈りとは関係のない人生を生きている時が多いです。また私たちは神様と交際をすることよりは、神様がくださるものと今後くださるものに関心が多いです。また 私たちはの心はもっと長い呼吸と深い呼吸の祈りを捧げたいけれども、実際にしてみたいことがないので、してみたことがないので、長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りが私たちの信仰生活とはほど遠いものになったことを告白します。お祈りします。私たちが祈れるようにしてください。神様がくださるものを期待し望んで祈るのではなく、神様ともっと親密になり、神様をもっと多く知っていくために、私たちがひざまずきひれ伏すようにしてください。そして時間が経つにつれ、私たちが次第に長い呼吸の祈りを捧げる人、深い呼吸の祈りを捧げる神様のことなれるようにしてください。そうして祈りを通して、私たちの人生と家庭を新しくしてくださり、新しくなった私たちを通して韓国社会が新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。